夜のはるかの今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野はるかです。この番組は学院資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。前回ですかね、ただ前回エバーノート、台本に使ってるエバーノートが PC で読めなく、見られなくて収録が大変だみたいな話を したんですが、ちゃんと見られるようになったので、また元通り収録ができるようになりました。まあ、前回もちょっと収録したんですけどね、ちょっと、やりにくかったけど、まあ、大丈夫になったんで、また普通通り収録をしてます。ね。で、あれですね、この番組、今回は2月22日あたりに、収録、配信する予定なんですけども、2月22日といえば、そう、猫の日ですね。2月22日、にゃんにゃんにゃんで猫の日なんですけども、うちですね、私は猫が好きなんですけれども、実家がね、私以外全員犬派なんですよね。なんで猫が飼えません。残念ながら。でですね、まあ、ねえ、あとね、猫飼いたいなと思わなくもないんだけど、なんか猫飼ってる人の話を聞くとちょっと、ここまでやれるかなっていうのがあるので、まあ、猫グッズを集めるだけにしてますけどね、今んとこ。で、あれですね。猫グッズは、例えば私自分の机でブックエンドを使ってるんですけれども、そのブックエンドが猫ですね。で、あとね、ちょっと前までは、定期入れも猫にしてましたね。猫のグッズにしてました。こんな感じで、猫は飼ってないけど、猫グッズには囲まれている。囲まれてるってことじゃないけど、まあ、ちょくちょく、猫グッズは、仕入れてます。業者か。ね、って感じなんですけど、まあ、こんな感じで、猫が、好きだけど、まあ、猫は、飼わない方がいいかなっていう感じはします。代わりにちょっとね、代わりにではないんだけど、なんか、ラボットは欲しいなっていう気はしますね。なんかラボットっていうなんかアイカンロボットが、ペットロボットですね。があるんですけど、ちょっとそれが欲しいなっていうのがちょっとした夢です。まあ、結構金かかるんですけどね。普通に維持するだけで月1万くらいかかるんですけども、まあ、いつかラボットと一緒に暮らしたいなっていうのはありますね。別になんか猫の代わりってわけでもないんですよ。ラボットね、可愛いんだよ。とても可愛いんですよ。まあ、ラボットをなんか、触れるなんか施設というか、そういう店舗があるらしいんですよね。メーカーがやっているとこがあるらしいんですけど、なんか、それで一回ラボットに触れたらなんかもう二度と戻れない気がするんですけどね。なんでちょっと今はまだ行ってないんですけど。なんか触れ合ったら最後な気がしますけどね。もう二度となんか、そこまで欲しくなかったこの自分には戻れない気がするね。なわけでですね。まあ、猫の日から話それちゃいましたけれども、まあ、猫グッズを適宜仕入れつつ、ラボットと暮らすことを夢見ている、そんな30代です。何の話だったのかな。まあいいや。まあそんなわけで、今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野はるかです。今回はですね、まあ、タイトルにもある通り NHK の番組日曜美術館について語る会です。日曜美術館はですね、まあ、NHK で毎週日曜日にやってる番組ですね。まあ、日曜美術館ってつくぐらいだから、まあ、もちろん日曜に放送してるんですけれども、まあなんだ、美術館だったりとか、展覧会だとか、まああと、まあ、芸術家とかですね、まあそういう、まあなんだ、その、 昔の美術品から現代アートまで、幅広く紹介している番組です。なんで、まあ、教養番組って言えばいいんですかね。まあ、そんな感じの番組です。多分、日曜美術館は視聴者数が割と高めだと思ってます。なんとなく。うん。まあ、見ててね、うん、なんか、シニア向けなのかっていう気はしてるんですけど、まあ、私は好きなんで見てます。まあ、NHK で、まあ、週日曜の朝ですかね、やってる番組ですね。まあ、大体私はリアタイしないで、録画をしたのを見てますね。今、実家暮らしで、録画機があるので、今は録画機で見てますね。で、まあ、あれですね、なんか、まあ、毎週でもないんだな、まあ、ちょっと正直、まあ、今回はそこまで興味ないなっていう時があるので、まあ、そういう時は、まあ、見ないでそのまま消しちゃいますけど、なんで、まあ、興味ある時は見てるって感じなんで、毎週見てるっていうほどでもないんですけど、まあ、一応定期的には見てるかなっていう感じですね。そんな感じの、うん。そう。そんな感じの番組ですね。でですね、ね、なんか見てると結構ね、あ、これ行きたいなって、なんだろう。この展覧会行きたいなって思う時が結構あるんですけど、そういう時に限ってね、なんだ、関西でやりますとか、九州ですとかっていうことがあるんで、ちょっとそこまでお金ないわみたいなことも結構あるんですよね。私関東に住んでるんですね。埼玉県に住んでるんですけども、大阪でやりますとか言われても、ああ旅費みたいな感じになっちゃうし、この間もね、イブクライン店って、イブクラインっていう、まあ、すごい青にすごいなんかこだわりを持った画家がいたんですけれども、それの展覧会のね、特集をやってたんですよ、日曜美術館で。あ、行ってみたいと思ったら、金沢21世紀美術館でやってって聞いて、あ、うん、お金っていう感じになっちゃいましたね。金沢ね、石川県ですけどね、石川県までの旅費がなっていう感じで結局行ってないんですよね。なんで、日曜美術館を見て実際に行ったのが、リヒター展だけですね、今のところね。ゲルハルト・リヒター展って、去年の秋くらいにやってたんですよね。ゲルハルト・リヒター展はなんか巡回してて、もう終わったかな？多分1月で終わったかなと思うんですけど、2回目は、豊田市かな？だから愛知県でやってましたね。で、1回目を東京でやってたんですよね。国立近代美術館か。そう、国立近代美術館って都内にあるんですけど、そっちで1回目やってたんで、そっちは行きましたね。なんで、まあ、今んとこ、リヒター展しか行ってないかな。そう、日曜美術館きっかけで行ったの。という、ね、まあ、いろいろね。なかなか難しい、お金と場所の問題でちょっとなかなか難しいところでありますけれどもね。まあ、リヒター展に関してはちょっとね、もうね、喋っちゃったんで、なんで、ちょっと今回はですね、一旦、日曜美術館で紹介されて行ってみたいなって思った展覧会についてちょっと話したいなと思います。まあ、結構いくつかあるんですけれども、まあ、さっきのイブクライン店も、まあ、その中の一つですね。まあ、ちょっとね、場所とお金の問題でいけませんでしたけれど。金沢21世紀美術館、ちょっとね、一回行ってみたいですね。プールのね、なんかプールに入れるね、作品があるんですよね。実際にプールで入れるわけじゃないんですけど、プール、なんだ、床のなんか、床の一部がプールっぽい、こう、なんかちょっと透明な 水が入ってんのかなあれ。なんかそういうなんか床の床の外にある屋外にある作品なんですけど、その床の一部が水が張った状態になってて、で上からも見られるし、そこの中に潜って見ることもできるっていうね。だから鑑賞者にもなれるし作品の一部にもなれるみたいな、そういうなんかユニークな作品があるんで、ちょっとそれ見てみたいなとは思います。まあ、とりあえず石川県に行かないとなんですけどそっからなんですけど。であと石川県つながりでポケモン工芸展がっていうのを今やってんのかな。いつまでやってんだろうな。ポケモン工芸展っていうのをちょっと見たいなと思ってます。私ポケモン第一世代なのか なんでポケモンがその最初のシリーズが出た時にちょうど小学生だったんですよ。小3ぐらい小4ぐらいかな。なんでドンピシャなのでちょっと見てみたいなと思います。あ、なるほど、今やってんじゃなくてこれからやるんですね、ポケモン工芸展。3月です。3月21日から6月11日までですね、今年の。で、この国立工芸館っていう国立近代美術館のなんか系列の施設があるんです。確かこれ系列だったと思うな。系列の施設があるんですけど、それのここでやってます。で、ちなみにこれが金沢にあります。なんで、ね、石川県に行ったらこの工芸館とないですね、21世紀美術館両方行きたいですね。まあ距離的に行けるのかっていう問題ありますけどね。そう、地方あるあるで、同じ県内だから一緒に行けると思ったら距離が離れすぎてるっていうのが可能性があるので、なんかうかつに一緒に行きたいとか言えない。これが顕著、この差が顕著なのが北海道です。北海道は広すぎてね、同じ北海道だから行けるだろうと思ったら大間違いみたいなね、ありますからね。私昔行ったんですけども、結婚してた時にね、新婚旅行で行ったんですよ。もう離婚したんですけどね。で、その時にね、札幌と旭川行ったんですけど、札幌と旭川はね、車で2時間ですね。片道2時間かかるので、そうですね、なんかそういう感じなんですよ、北海道って。要は離れてるの、町と町の間が。なんで北海道のもし全部回るとなったら、普通に1日や無理、数日や無理なんじゃないですかね。もう1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかって気はします。まあ北海道の話は置いといてですね、まあポケモン工芸展は行ってみたいけど、どうねえ、これ金沢に行くまでいくらぐらいかかるのかしら。行ってみたい気はするけどね、まあわかんない、行けるかどうかもわからないけど、ちょっと観覧料が安いですね。どうしようかな。観覧料が、900円ですね。なんで値段的にはそんなに高くないですね。問題は金沢にのまでの旅費ですよ。がどうなってるかなっていう感じで、なんかすごいですね。今ホームページを見てるんですけども、すごい成功なんだよね。成功っていうか、緻密ですね、この作品が。そして愛を感じる。あれかな、意外とこの作家陣もポケモン世代だったりするのかしらね。ポケモンも結構長いですからね。もう、世に出てからもう20年以上は、20年どころじゃないか、もうすぐ30年ぐらいになりますからね。って考えるとね、まあ、もう、文化だよっていう感じは、ちょっと見てみたいな。これも日曜美術館で紹介されてましたね。でですね、あとはまああとはあれですね、現実的に行けそうなのは、まあ、エゴン・シーレ展とマティス展ですかね。これは東京都美術館で、エゴン・シーレはもうやっててますね。エゴン・シーレは開催中、エゴン・シーレ展は開催中で、マティス展は、 エゴン仕入れ展が終わった後に同じ会場でやる展覧会ですね。まあ、これ東京都美術館って、あの上野にある、東京都の上野にある美術館ですね。なんでこれはもう、まあ、現実的に行ける美術あの展覧会ですね。私埼玉県在住なんで、まあ、東京はそこの、その下なんで、まあ、普通に行けるんですよね。エゴン仕入れ展はまあ、そうですね、2月中には行きたいかなっていう感じですね。なんでこの収録がの前後に、まあ後ぐらいかな、この収録、これこの収録が配信された後ぐらいに行くかなと思います。うん、なんで多分3月ぐらいに感想を話せるんじゃないかなと思います。で、まあ、バティス展は、まあ、もう多分行くかなと思います。で、あとはあれですね、あの、静嘉堂文庫美術館ですね。これはですね、あの、もともと世田谷にあったんですけど、去年の秋に丸の内に移転しました。で、なんで今丸の内にありますね。そっちはね、一旦行ってきたのかな。なんで、それの、まあ、その感想に関してはまた次の機会にね、話したいと思います。今話しちゃうとね、ちょっと尺が足りなくなっちゃうんで、また別の機会に、次回か、その次ぐらいで、話せればいいかなと思います。ですね。で、まあ、あとはですね、日曜美術館で、日曜美術館の最、あれは、新年の放送で、新年初放送で、初放送はね、庭園美術館でやったんですよね、収録。庭園美術館も都内にあるんですけど、あれですね、その、博物館、あれは、旧浅香宮邸かな、そう、要はその皇族の方が、昔住んでたご自宅を、美術館にしたとこがあるんですけど、ちょっとそこもね、久しぶりに行きたいなと思いました。なんか、なんて言えばいいのか、すごいおしゃれな美術館ですね。だいぶ昔に行ったんですけど、最近行ってないので、また行きたいなと思っております。そんなわけでですね、なんか、日曜美術館ね、なんかいつも、まあ、ここ行ってみたいなを、っていうのはなかなか全部いけないけども、なんか見てるだけでも楽しい。美術館とか博物館好きな方は見てるだけでも楽しいんじゃないかと思います。私もいつも楽しませてもらってます。まあ、今回興味ないなっていう回の時は見ないで消しちゃうけれども、見ないで録画消しちゃうこともあるけれども、まあ、定期的に楽しませてもらっています。で、いつもありがとう日曜美術館ということで、日曜美術館の話は以上です。日曜美術館のお話いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、今年一応実家から出る予定なので、まあ実家から出たとどうするか問題があるんですけど、まあ、NHK オンデマンドに契約しようかなと考えておりますので、まあ、それで見ようかなと思ってます。日曜美術館とブラタモリは引き続き見たいなという、と考えてます。というわけで、まあ、今回の話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組ではお便りと投げ銭を受け付けています。詳しくは番組概要欄をご覧ください。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。